どうも、わさです。今回はわさき坂サロンの、コンテンツとして、音声を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあですね、まあ、この音声は、わさき坂サロンに入ってくれた人に、まあ、割と早い段階で、お送りする予定のものなので、
うん。
まだね、わさき坂サロンに慣れてないというか、まあ、そもそも早稲田大輔、木坂だけの部をあんまり知らないという人も結構多いと思うので、
うん、なるほど。
まあ、僕のね、レポート、うん、早稲田大輔物語的な、
うん、
レポートがですね、実は、あったんですよね。
それ
は、まあ、2019年の、うん、年始あたりに、配信されたやつがあって、
うん、
で、これがね、結構、僕らが言ってる、そのコミュニティというもの、これからはコミュニティの時代になりますよって話をしてるんですけど、
うん、
それが、まあ、なんでそういう風になったのかっていうのが、まあ、ストーリーでわかるんで、結構わかりやすいんじゃないかなと。
うんうん、
で、なので、これについて、まあ、木坂さんが思うこととか、うん、そういう、その辺をね、語ってもらいたいなと思うんですけど。
なるほど。
はい。まあ、このレポート自体はね、今、この音声と一緒に配ってると思うので、
うんうん、
読んでもらえてると思うんですけど。
これはあれなの？メンバーページにはアーカイブされてるもんなの？
うん、アーカイブされるものですね。
あ、ほんと。はい。じゃあ、みんな一応もうすぐ、読んでない人もダウンロードはすぐできるわけね。
そうです、そうです。
あ、オッケーオッケー。
うん。で、まあ、僕の、視点で僕のストーリーとして、
うん、
書いたレポートなので、
うん、
そうそう。要はこれが、木坂さんとしても結構、うん、まあ時代を象徴してるんじゃないかっていうような話があったんで、
う
ん、
そうだね。
まあその辺についての話をしたいと思うんですけど、
うん、
まあざっくり言うと僕がやってきたことっていうのは、うん、その、僕は別になんかビジネスの勉強を特別何かでしたってわけではなくて、
うん、
まあ子供の頃からやっぱビジネス、的なことは、なんとなくやってたんですよね。お小遣いを稼ぐためって。うん、だから子供のビジネスですよね。うん、その、お手伝いから始まり。うん、で、そこから僕の場合は、まあ、怪我する前は結構、活動的だったので、うん、なんだ、海に貝を取りに行ってみたり、うん、山に山菜を取りに行ってみたり。
密漁してたんだろ
う。あ、そうそうそう、密漁して。
禁漁期の。
そうそうそうそうそう。
ウニを取って、観光客にふっかけるっていう。
そうそうそう。そういうことをね、やっていたので、でもそれっていうのは結局のところ、
うん、
まあ、このレポートに書いてますけど、いや、ニーズがあって、ニーズに応えるっていう、すごく、シンプルな、その、
そうだね。
ね、原理原則があるじゃないですか。
うんうん、
だからそれをやっていて、
うん、
で、ただだからそれの延長線上なんですよね、僕のやっていたことっていうのは基本的には。
うん、
そのインターネットで何をやってたのかっていうのも、結局ニーズのあることを探して、
うん、
で、それに応えられそうなものを見つけて、
うん、
で、僕が答えていくっていうことをやってたんで、うん、ヤフオクでやってた時もそうだし、その後ブログアフィリエイトとかもやったし、
うん、
その後ね、そのアフィリエイトを教えるっていうのも結局ニーズがあったからやったことだし、うんうん、で、その後にアフィリエイトを教えるってことだと、まあ僕自身があんまり面白くなくなってきたから、
うん、
その、インターネット、まあコンテンツビジネスと呼ばれるものを、
うん、
まあ教えるとか、うんうん、まあコンサルティングをやるとか、
うん、
っていう風にシフトしていったんですけど、うんうん、でも全部結局は、誰かのニーズがあって、
うん、
で、かつ僕ができること、
うんうん。
で、僕がなんとなくやりたいことでもあること。
うんうん、
っていうような、なんかそういうところで、うん、こうやってきたっていうのがあって、はいはい、そう、なんかそれ、でもそれが当たり前だと思うんですよ。
そうだね。
うん、すごい。誰もが考えるというか、うん、ビジネスってそういうもんでしょっていう。
そうだね。
うん、
まあ実際その、最初の大学科はそういう視点で作ってるからね。
はい、そうですね。うん、要は、マーケットイン的な視点ですよね。
う
ん、その市場リサーチをして、
そうそう、
弱いところとか、
うん、
すごいニーズがこう高まってるところとか、うん、そういうところを見つけて、まあ、参入しましょうって話ですよね。
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん。で、それが、でも、まあ、僕の経験としては、やっぱりビジネスライクなことをずっとやってると、
うん、
なんか、人生っていうものとビジネスっていうものがどんどん関係ないというか、
うん、
っていう風になっていったなっていうのはやっぱりあって、
うんうん、
ニーズに応えることと僕の幸せっていうのは全然関係ないわけじゃないですか。
そうだね。
要は、なんだろうな、掃除をする人がいたとしたら、うん、その掃除をするって仕事と自分の人生の幸せってあんま関係ないじゃないですか。
うんうん、
でもニーズがあるし仕事があるしっていうので掃除をしてると。
うん、
なんかそれと結局一緒だなと。
うんうん、
そうそうそう。だから僕はサラリーマンやったことないし、
うん、
その、他で働けなかったからインターネットビジネスというところに入ってきたので、うん、あんまり別にその雇われるのが嫌だとか、
うん、
働くのが嫌だっていう感覚は、そもそもないんですけど、
うん
うん、でもまあ他の人よりは自由がいいなっていうふうには思ってた。
うん、
で、自分でも自由だ、まあ、自由に生きれるんだぞっていうふうなことは言ってたんですけど、
うん、
で、実際多分、 多少の自由はあったと思うんですけど、うん、でもなんか本当に自由なのかなみたいなところがずっとあって、
うんうん、
そう、そんな感じだったんですよね。
うん、
これって木澤さん的には、もう最初からどうだったんですか？一番最初に木澤さんもビジネスやった時っていうのは、
うん、
その、一番最初から別にコミュニティを作ろうとか、うんうん、もっと自由にやっていこうとかっていうことを考えてやったわけじゃないんですよね。
そうだね。そういう視点は特になかったね。うん、その、まあ結果としてそうなってた面はあるかもしれないけど、
うんうんうん、
それをやろうというふうに自覚してやってたわけではないね。
うんうんうん、
やっぱりその、ビジネスを学んで、学んだことをやってみるっていうのが最初だから、うん
はいはい、
やっぱり学んだことの中にそのコミュニティっていう概念はなかったからね。
うん。
そもそも。
なるほど、
うん。
一番最初の仕事と呼べるものって何なんですか？木澤さん的には。
自分でやったこと。
自分で。まあ自分雇われてもいいと思うんですけど。
あ、それは、あ、それは何？もうあの、それこそお前がさっき言った子供の頃のみたいなのも含めて。
そうそうそうそう。
ああ、それだったらいっぱいある。お手伝いで10円とかもらうって
ああ、なるほど。
やっぱり小学校の時やってたから。
そっかそっか。まあでもそれはもうみんなやるのかな。う
ん、やるんじゃない？
そうですよね。
うん、多分、うん。
確かに確かに。
何かしらの。
そうですね。僕も実家工場だったんで、それの手伝いとかやってましたから。うん、うん、そうですよね。うん、
だそれは最初かな。
うん。で、その後は塾講師ですか？
そうだね。塾講師だね。うん
塾講師もあれですよね。結局、それどういうやり方をしてたんですか？その、いや、一般的な塾講師っていうのは、うん、まあ、受験で、あれですよね、合格させなきゃいけないとか、成績、結局上げなきゃいけないってところなんで、うんうん、まあそこを見るじゃないですか、
うん。
あるいは人気を取らなきゃいけないっていう。うんうんうん、それはどういう感じでやってたんですか？
いや、俺はただそれをやりたかったんだよね。その自分が、俺ずっと塾って行ったことなくて、
うんうんうん、
で、大学受験の時だけ行ったのね、
はいはい。
初めて人生でしっかり塾行ったのよ、
うんうん。
で、予備校ってすごい面白いなと思ったの。
うん、
その時に。教えんの全員うまいし、つまんない先生はいなかった。少なくとも俺が取った中では。
あ、なるほど、なるほど。
で、みんな面白い、
うん。
で、勉強なんて全然面白いと思わなかったけど、
うん、
予備校に行って初めて勉強面白いと思ったのね。
はいはいはいうん、
で、やっぱりその世の中には、ただ教え方が合わなくて、勉強の楽しさが分かんない子供っていっぱいいると思った。
うんうん、
自分みたいな、
うん。
だからそういう子たちに勉強の楽しさっていうのを教えてあげて、
うん、
勉強すればするほど世界が豊かに見えるようになるっていう体験をさせてあげたいと思ったから、
うん、
俺は将来予備校講師で一生終えようと思ってた。
はいはいはい、なるほど。
うん、そう、だからただやりたかっただけだから。うん。それで、そしたら自分が行ってたその予備校で、あの、講師やらないかって向こうから声かけてきた。
うんうんうん、
だから、あ、やりますやりますって言って、まあ一応試験は受けてくれって言われて、
うん、
講師採用試験を受けて、
うん
まあやばい点数にならなかったから、そのまま本採用になったっていう感じなんだけど。
なるほど、なるほど。
そう。でも基本的にうちの予備校は、その、例えば、ヨゼミとかさ、河合とか、寸大とか、東進ハイスクールみたいな、大手って呼ばれるところの下に位置する、準大手って呼ばれる予備校だったのよ。はいは
い、
だから、大手の予備校はね、もう本当に人気一本なのね。
うん、
生徒の人気をどれだけ取れるかで、給料も変わるし、
うん、
あまあ、なんならもう首になる、うん。人気が取れなくなると。アンケート悪いと。アンケート至上主義みたいな。で、うちの予備校は、ある程度それは意識するけど、
うん、
どっちかっつうと、サラリーマンみたいな感じで、
うん、
一回雇われると、基本的にクビにはならないみたいな。問題を起こさない限りは、クビにはならない。でも、給料はそんなに上がらないみたいな仕組みなのよ。
うん、
だから俺は自分の本当にやりたいように、やるだけだった。
なるほど、なるほど、
うん。どうやったって別に給料変わんないし、そんなに。うん、
でもまあ、とはいえ、こう、普通に考えると、まあ、塾側の要望に応えたりだとか、
うん、
まあ、生徒側の要望に応えたりだとか、親側の要望に応えたりだとかっていうのはなんとなく、想像できるんですけど。
なるほどね。塾側の要望には、応えれることは応えた。
うんうんうん、
要するに、もっと生徒を持ってくれとか、
うんうんうん、
あと、無料体験授業をいっぱいやってくれとか。
はいはい。
そういうのはすごい答えたよ。もういくらでも。だから、俺あの、大学1年の、に予備校講師始めたじゃん、
うん
で。大学1年生の夏期講習の頃には、もう全校舎で一番授業入ってたから。
ああ、もう。倒れたって言ってましたもんね。
そうそうそう。
やりすぎてね。
そう。だって夏期講習 オフィシャルには6コマなのに、うん、俺だけ毎日8コマあるんだ。もう、昼休みも全部潰して、
はいはい、
授業間の休憩を全部10分にして、
うん、
1日中授業してる。
うん、
それを、だから休みは本当、盆の3日だけ。
うん、
あとの37日は毎日8コマ。
うーん、
それぐらい入って
る。すごいですね、なんか。部活でもそんなにやらない。
いや、部活でもやらない。人生で一番、だって、一週間に二食だから。飯が。一日、まあ、一、二時間寝れればいい方って感じ。
ああ、それは、そっか、なんか、課題じゃないけど、問題とかいろいろ用意したり。
そうそう、あの、うん、予備校だからさ、テキストあるのよ。
うんうん、
だけど、まあ、ここは予備校の需要に応えなかったところだけど、
うんうんうん、
俺はそのテキストがいいとは思わなかったのね。
はいはい、
だから、俺が全部授業の教材を作りたいって言った、
うん。
で、それが許されるんだったら、無限に授業入れていいですって言ったの。
うん、
いくらでもいいですって言った。
それ、その、予備校側は心配しなかったですか？
不思議と心配しなかったね。やっぱり予備校ってブラックだなと思うのは、
えー、
本人が言いたいって言ってんだからどんどんやらせましょうみたいな空気になるんだよね。
そっかそっか。
で、もちろんその教材がろくでもないとさ、
うんうん、
予備校としても信用に関わるから、
はい、いや、
テキストを使ってくれよってなると思うけど、うんうん、やっぱ俺の作る教材はすごく評判が良かった。当時から。生徒たちの、
うんうん。
だからその生徒の評判がいいっていうのを、運営側知ってるから、
はいはい、
あ、お前が大丈夫ならやってみろって言われて、
うんうんうん、
だからテキストを多分、全先生の中で唯一だと思う。うん、俺は予備校のテキストを使ってない先生としてやってたずっと。
なるほど。
だから寝れないんだよね。8個もあるってことは、8種類教材作んなきゃいけないから。そう。
まあまあそうです
ね。当たり前なんだけどさ。
そうですね。
だからもうこれはね、今はできないね。
そうですね。
体力的に。
はいはい、
うん、若いからできた。10代だからできたんだよ。
なるほど、なるほど、うん。え、それってでも、じゃあ、その、普通に考えると、じゃあ生徒に人気ってことは、うん、生徒のニーズとか生徒の要望とか、そういうのにこう答えていくっていうようなことなのかなって思うんですけど。
多分ね、ニーズじゃないんだよ。うん、あの、だって受かんないやつもいるし、
うん、
もちろん、
うん
で。成績上がんないやつもいるし。
うん、
ただね、授業が楽しい
の。ああ、じゃあなんかその頃からもう、片鱗というか、
多分あったと思う。
あれはあったと思うんですね。うん、なるほどね。
俺はその、まあいろんなところで話してるけど、うんうん、人前で喋るのがすごい苦手で、
うんうん、
やっぱ予備校の授業の最初なんてもう、マジで緊張して、うん
はいはいはい、
で、当然そういうのも予備校がわかるから、うん、いきなり大教師とは持たせないわけ、
うん。
もう個別指導みたいなところから慣れさせていく。
うん、
で最初に個別指導で、本当に一番最初に入った生徒はギャルだったんですよ。
うん、
ものすごくギャル。もうガッチガチのガチのギャル。
はいはい
俺初めて見たの、そんな
ギャル。しかも当時のっていう
の、ね。そうそう、当時の。黒いし、
あ、
爪がもうこんな、こんなんなってる。
魔女みたいなやつ。
そうそう、バルログみたいな爪してるやつが、いて。で、もう、なんで初がこいつなのかなって一瞬入った時思ったんだけど、うん、部屋に入った時。でも、めっちゃいいやつで、そのギャルが。もうすっごいフランクで、
うんうんうん、
こっちの緊張を解いてくれたのね。
あ、なるほど。
逆に。
うん、
だから、俺今でもその子のことすごい覚えてるし、一回しか授業してないけど。そういう体験を経ながら、人前で喋るっていうことができるようになってって、できるようになったら人よりできるってことが分かったんだよね。
はいはいはい、なるほど。
うん、だから、本当その1年生の夏までには、もうその、うちの予備校はさっきも言ったけど、大手じゃないから、カリスマ講師みたいので、呼んでないのよ。あの、誰々の世界史みたいなさ、ああいうの一切ないの。もう世界史1、世界史2みたいな、うん、そういう教科書的な教材っていうか講座名しかないんだけど、うん、多分その、全員校舎でかはわかんないけど、少なくともうちの校舎では、史上初、
うん、
その先生指名で生徒がどんどん来るようになった。
うん、
木坂先生の授業はどれですかって言って、来るようになったって、俺は聞いたけどね。
なるほど。
校舎長から。
なんかでも、そっか。そう聞くとなんかもう、もはや最初からセンスがあったんじゃないかみたいな話になりますよね。多分普通だと、
うん、
どうしたら人気が出るんだろうとか、
うんうんうん、
どうしたら生徒に受けるんだろうとか、うんうんうん、どうしたら、なんだろう、わかりやすく教えられるんだろうっていうようなことを、まあテストしながらって話になるじゃないですか。
うんうんうん、一定以上のレベルに行くのって、
うん、
これ俺もよく使う例えなんだけど、
はいはい、
日本チャンピオンは努力だけでいけるって、
うんうんうんうん、
世界チャンピオンはセンスがないといけない、
うんうん、
努力だけじゃいけないっていう、
うん、
だから、どっちを目指すかだよね。
はいはいはい、なるほど。
多分そのセンスがあるように見えるっていうのは、うん、多分俺が日本チャンピオンとかの枠にとどまらないっていうふうに思えば、センスはあったかもしれない。
なるほど。まあ最初からじゃあそこの、一番いいところというか、うん、を目指してたというか。
そう。うん、のはあったのかもしれない。
マインドセットの問題というか、うん、なるほどね。
だから、これさ、その、もしね、これ聞いてる人の中にはさ、人前で喋る人とか、うんうん、あと、ま、コンサルタントみたいなさ、立場の人もいると思うから、うんうん、そういう人はわかると思うんだけど、人気がある先生とか、セミナー講師とか、講演家とか、コンサルタントって、うん、相手が、どのぐらいわかってるかわかってないとかが、空気でわかるのよ、
うんうん。
で、何を足せばわかるかとか、うん、何を引いたらわかるかとかが、うん、もう瞬間わかるのよ。うん、その相手の空気を見るだけ、
うん。
でもね、センスがないやつ、これが分かんないんだよね。
はいはいはい、
ずっと自分が良かれと思うことを延々と言っちゃう、うん。で、相手の認識とのギャップが広がってって、人気が出ないんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、で俺はそれは分かる。すごい。うんうん、だセミナーやってても、
うん、
ポカンとなってる空気っていうのは分かる。うんうんうん、実際にはなってなくてもね、客観的に、ね。映像で見てもほとんどの人は分かんない状況でも、
うん、
感じるんだよね。
うん、
だから、あ、こういう理由でポカンとなってんなってのがわかるから、
うん、
急遽予定を変更して、うん、雑談でこういう例を入れてみたりとかっていうのが臨機応変にできる。
なるほど、なるほど、うん、
そういうのが多分授業を受ける生徒の多くが自分にぴったり合ってるって感じたんだと思うんだよ、
うん、
すごくわかる、すごく楽しい。
なるほど、なるほど。
だそういうことだと。
でもまあそこにもうコミュニティの片鱗っていうのは見えてるわけじゃないですか。
そうだね、名前で来るからね。
そうそうそう、うん、だからまあ一般的に考えると、まあその予備校で考えるとあれかもしれないけど、ビジネスで考えると僕がやってきたように、
うん、
まあさっき言ったように、そのどうすれば人気が出るか、うんうんうん、どうすれば分かりやすく話せるか、うん、というようなことを、一個一個要素を分解していって、うん、で、一個一個向上させていこうとか、
うんうんうん、
テストして改善させていこうとか、
うんうん、
っていうのが、まあまあ、こう一般的な努力なわけじゃないですか。
うんうん、
で、確かにそれって、そのインターネット、まあ予備校だと分かんないですよ、その、うん実際にね、目の前にいる生徒を相手にするんで、うん、そこまでこう、それで効果が出ないのかもしれないんですけど、うん、インターネットって効果出やすいじゃないですか。
そうだね。
その、ちょっとした改善で、反応率が2倍、3倍っていうのがもう当たり前に出た時代があるんで、
うんうんうん、
今だとね、なかなか、まあ、よっぽど悪いとね、2、3倍だったら余裕でいくかもしれないけど、うんうん、今って、まあみんなある程度やってるだろうし、分かってるだろうし、
うんうん
だからそこそこの数字って出せると思うんですよね。
そうだね。
で、そっから、じゃあより改善していこう、改善していこうっていう、その、PDCA サイクルみたいなことをぐるぐる回してっていうことをやっていっても、こう2倍、3倍にならないじゃないですか。
うんうん。
だからそこが結構今の問題かなって気もしますよ
ね。うん。そうだね。
こう要素は増えすぎてるんで、どんどん。
うん。
特に、マーケティングとかビジネスってことを考えると、うん、じゃあ目の前にいるお客さんだけを相手にしてるわけじゃなくて、うんその向こう側にいる、うん、その、口コミの先の人も相手にしなきゃいけないし、うんで、その口コミの先の人が、一般人じゃなくて、
うん、
なんか、インフルエンサーだったり、
うんうんうん、
芸能人だったりって可能性もあるわけじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
だからそういう不確実性もあるんで、
うん、
だからもう複雑性が増しすぎてて、
うん、
こう、じゃあ、ヘッドコピーをちょっと変えてとか、サイトのデザインをちょっと変えてとか、
うんうんうん、
ステップメールをちょっといじってとかっていうのを、ひたすらちまちま繰り返してても、
うん
まあ、1.1 倍になっても2倍には絶対ならないみたいな、
うん、
なんかそういう実感があるんですよね。
そうだね。
うん、だし、その繰り返しをしていても、つまんないし。
いや、そうなんだよね。
え、何してるんだろうっていう話になってくるんですよね、結局。
わ、
うん、
かるわかる、うん。だからなんか俺が感じるのは、その要素が増えたっていう言い方もできるけど、
うん、
より、このリアルの人間関係に近づいてきたっていうふうに俺は感じてるんだよね。
だ
から多分10年前っていうのはまだこうインターネットが雑で乱暴だったんだよ。
うん、
その人間っていうものをカテゴリーにドスドスドスって分けて、
うんうんうん、
そのカテゴリーにアプローチしていくみたいな感じだったから、カテゴリー A の中に40人しかいません。カテゴリー B には1000人いますってなった時に、A に響くヘッドコピーから B に響くヘッドコピーに変えたら、一気に何倍にもなるわけじゃん。だからこういうイメージだったんだけど、今はもう人間対人間みたいな感じが濃厚になってきてて、だからその、俺は昔からすごく反対してたけど、その、 ネットビジネスとリアルビジネスみたいな、くくりっていうのに俺はずっと反対してて、
はいはいはい、
その言い方に。
なるほど、なるほど。
おかしいだろって、そのリアルじゃなかったらネットは何なんだって話になるじゃん。で、バーチャルなビジネスだったら、それはただのゲームじゃん。
はいはい。
でも、その感覚もわかるわけ、うんうんうん。当時は。
そうですね。
でも今は、特に今のさ、10代とかは、ネットの方がリアルなわけでしょ、
うん、
実際の人間関係より。
確かに確かに。
ネットの人間関係の方が自分の人生にとって重要になってきてるわけじゃん。
うん、
だったらもうリアルはネットだよね。
うんうん、
だから僕らがリアルだと思って生きてきたこの現実の人間関係に限りなく近いものがネットに出てきてる。だからこう、一個のキャッチコピーを変えたらドカーンと何倍にも売り上げ変わりましたみたいなことが起こらなくなってるっていうだけだと思うんだよ、う
ん。なるほど、なるほど。インターネット自体はデジタルなんだけど、うん、そのデジタルな結果はあんまり出なくなってきたという
か。そうそうそうそう、まさにそう。アナログな結果になってきた。
はいはいはい。
これはすごく面白いことだと思う。うんうん、そのまあ、皮肉とまでは言わないけど、うん、デジタルを突き詰めたらアナログになったっていう。
はいはい。まあまあでもそうですよね。
うん
うん、確かにな。そっか。で、まあそうやって、そのまあ、要は、西洋からの伝統的なこうマーケティングなわけじゃないですか。テストを繰り返していって、
う
ん、
そうだね、
最適なヘッドコピーにして、うん、最適なデザインにしてっていうのが、うん、まあね、より売れる、より利益を出すための、
うん、
最適化を求めるっていうのはまあ伝統のやり方だと思うんですけど、うん、そう、それをね、やっててもインパクトがないかつやりがいもない、
うん、
で、それをやっていくと、結局数字を目指すことになってくるんで、目の前にいるお客さんは見なくなるっていう問題がどうしてもあって、だから、まあ僕はビジネスってそういうもんだろっていう固定観念の中でやってた部分はあったんで、
そうだね。
だって誰も教えてくれないじゃないですか。どこまでお客さんと付き合っていいのか分からないというか、どこまでこうやればいいのかって、分からないと思うんですよね。
そうだね。
なんか例えば老舗の、こう、和菓子屋さんとかで、の生まれとかで、
うん、
なんか親がそういう風に、こう、うん、お客さんと接してる姿を見てるとかだったら分かると思うんですけど、うんうん、普通にサラリーマンになって、普通に営業職とかついて、やった時に、そんなお客さんと付き合わないと思うんですよね。
そうだね。
要は、商品が売れるか売れないか、っていう問題じゃないですか。
うんうん、
そうそう。だからそこまで寄り添わないだろうし、うん、だから踏み込んじゃいけないというか、
うん、
余計なトラブルに巻き込まれるんじゃないかとか、
うん、
なんかいろんなことを考えると思うんで、
そうだね。
だから境界線っていうのは、こうどこなのかってすごい、
うん、
最初は戸惑うというか、
うん、
だから余計にこう割と浅めのところで線引きしちゃうし、
うんうん
うん、でその中で数字を追い求めるってことをやると思うんですよね。
うんうん
うん、でもなんかそれがね、こう変わってきたなって気はしますね、うんう
ん。そうだね。なんか俺はさ、そのどうしてもさ、ネットビジネス大学科出した頃のさ、
うんうん、
印象がさ、
うん、
やっぱすごく科学的合理的にビジネスを考えてみたいなさ、
はいはいはい、
イメージで多分見られてたと思うんだ
よ。ああ、なるほど、なるほど。
俺は。だけど、実はそんなことは全くなくて、
うん、
例えば俺英語のビジネスさ、最初に自分でインターネットビジネス立ち上げたじゃん。
うん、
その時にさ、メルマガを発行してから大体さ、1年近くさ、かかってるわけじゃん。その教材販売するまでに。
はいはい、うん、
その間さ、メルマガに来る返事、
うん、
全部返したんだよ。
はいはい。
全部、あらゆる質問に答えたし、
なるほど、
個別に、
うん
うん。で、それは別にメルマガの材料にもしなかった。メルマガはメルマガで全部自分で作ってて。で、このメールの対応はただやってた。すべて返したんだよね、
うん。
で、これは別になんか目的があって返してたんじゃなくて、
うん、
まさにお前と一緒で、
うん、
どう付き合っていいか分かんなかったんですよ、
はいはい。
読者の人と。
確かに確かに。
まだお客さんではないし、友達でもないし、うん、知り合いでもないじゃん。だけど、メルマガは熱心に読んでくれて、
うん、
すごく好意的なメールをくれて、
うん、
質問もくれる、
うん。
こういう人々とどう付き合っていいのか分かんなくて、
うん、
分かんないからとりあえず全部答えてあげてみようと思った。
はいはい、
うん、だ人間として見てたんだよね、俺は最初から。
なるほど、なるほど。
だから、それって合理的に考えたら、多分売り上げに関係ないんだよ。
う
ん、
そうですね、う
ん。この人たちは多分、メールが返ってきても来なくても買うんだよ。それぐらいコミットしてるのは分かった、
うんうんうん。
だけど、だから合理的に考えれば、返さない方が正解になるんだけど、
うんうん、
返しだから全部。
はいはい、
だこういうようなことを俺はずっと実はやってきてる。
その、うんうん、
予備校の話、さっきの話に戻るけど、
うん、
全部の人、全部のクラスに合わせて教材を作ってたし、
うんうん、
その授業で疲れてたとしても、来る質問は全部答えたし、
うん、
その生徒が来たらね、
うんうん、
答えたし、 そういう個人的なフォローもずっとしてた、
うん、
だからあんまりその多分ネットビジネス大百科とかを聞いてこの人はすごい科学的合理的に物事を考える人なんだな、うん、ビジネス作ってる人なんだなっていうほどには、
うん、
科学的じゃない、むしろお前の方がそれは割り切ってる感じを昔からしてた、
うん、そうですね、うん、まあまあでもそれこそね18歳19歳とかですからね、
うん、
こうねえ、それこそ30代、40代の人が来て相談してくるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
どこまで乗っていいのかは、ちょっとわかんないですよね。
いや、そうだね。確かにね。
そうそうそう。
もう俺もね、20とか21とか22とか、そのぐらいだったから、
うん、
ただやっぱこれ性格だよね。俺はなんか別に、22歳の時に45歳の人が質問に来ても、はいはい、
うん、
なんかもう先生目線で喋れるんだよね。
あ、なるほど
ね。気にならないんだよね、年齢が。
うん、なるほどね。
全然。
まあ別に僕もそこまで年齢が気になるわけじゃないけど、うん、なんだろうな。なんかいろんな、あれじゃないですか、客観的に何かを言うのって、すごく、うん、まあある意味簡単なことじゃないですか。
そうだね。
だから、客観的にこう、多分ここがダメだろうというところを、うんうん、まあ、こう、もっとこうした方がいいんじゃないかっていうわけなんですけど、うんうん、それができるかできないかとかって、うん、やっぱ主観の問題になってくるじゃないですか、今度は。うん、要は、その人が苦手と思ってるたりだとか、うん、何かブロックを持っていたりだとか、
うん、
まあ、あるいは周りの人に邪魔されてるとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう問題になってくるんで、でもそこって、もうやってもらうしかないよな、みたいな話になってくるんで。
そうだね。
そうそうそう。これはもうどこまでこう、追いかけるべきなのなんだろうっていうのはすごくやっぱ、ありましたね。
そうだね。だからお前の方がやっぱりいろんなことを考えてやってんだよね。そういう意味ではその、どこまでこうすべきかみたいなさ、
はいはいはい、
のやっぱ考えてるよね、うん。俺とかはもう何にも考えてなかったね、その。
ああ、なるほど。
だから、俺一回さ、その英語のビジネスやってた時さ、
うん、
あのとあるさ、60代の、うん、まあもう初老の人が、うん、おじいさんに近い人が、よくメールくれてたのね、
うん。
で、そのメールが、まあジェネレーションギャップもあるんだろうけど、
うん、
俺にはちょっと失礼に感じたの。
うん、
多分悪意はないんだけど、
うん、
だからそれを指摘してたことがある、
はいはい、
別に質問を送ってくれるのは嬉しいんだけど、
うん、
こういう言い方はどうかとか、
うん、
こういうようなメールを例えば1日に3通とか送られたら、
うん、
どう思うかみたいなことをメールで返してたら、
うんうんうんうん、
私はなぜ怒られてるんでしょうかみたいなメールが来てくるようになって、あ、これなんかちょっと伝わってないのかなと思ったんだけど、
うん、
なんかある時その人がその英語のセミナーに来てくれたの、
はいはい、
で、そこで話したら全然普通の人で、うん、で、あの時は本当申し訳なかったっていうふうに言ってくれたから、
うんうん、
別に60代が相手でも、
うん、
なんか気にならないんだよね。気に入らないことがあったら俺はもう全部言っちゃうから、
うんうん、
こういうのは人としてどうなんだみたいな、
うんうん。
で、それを言って、あなたに人間を解かれたくないって言われたこともあるけど、そりゃそうだわなって思って、お前がなんぼのもんなんだっていうのはさ、当然の感覚だと思うから。
なるほどね。
でもね、そういうなんていうの気にならないんだよね、うん。そういうことを言うのが。
ああ、なるほど。
うん、
だまあ、ほんとそうですよね。だから、北川さんの方がアナログで、僕の方がデジタルっていうの
は、
すごくよくわかります
ね、うん
うん、まあ。そうですね、まあ世代的なものもあるかもしれない、うん、性格的なものもあるし、
うん、
なんかね、ある程度ルール化はしたいんですよね。
うん、それはすごい感じる、お前から。
そうそう。なんか、そうですね、ある程度やっぱ、バランスを取りたいし、なんかこう、不公平感とか、なんかいろいろあるじゃないですか。
うん。
うんうん、だから、変にね、やっぱそこは気を使うところはあったんで、
うん、
だからそういうことを考えながらやってると、ますますビジネスっていうものが、
うん、
結果は出るんだけど窮屈にはなってきますよね、
うんうん。
こう、おかしなことはしちゃいけない。まあそれは当然おかしなことはしちゃいけないんですけど、
うん、
なんだろうな、あんまり無謀なことをしちゃいけないし、
うん、
あんまりこう、深入りしすぎちゃダメだし、うん、で、ニーズにも応えなきゃいけないし、
そうだね、
ってなると、やっぱ、当たり障りのないものって言うと変ですけど、
うん、
こう、冒険しないものがどんどん出てくるわけですよ。
まあそうだね。
うん、ニーズに応えなきゃいけないしね。
わ、
うん、
かるよ。
そうそうそう。で、それはそこそこ当たるわけですよ、やっぱり。
そうね。それはそうです。
当然。そうそうそうそう。で、それの繰り返しなんですよね。
うん、
で、かといって、じゃあ、なんか残んのかっていう話じゃないですか。その、なんだろうな。いや、ファミレス感覚ですよね。
あ、そうだね。
そうそう。ファミレスでね、料理提供してるみたいな
もん
で。
ピンポーンと押されて、
そう
ポテトくれって言われたから、あ、わかりました、つってポテト出してるっていう。
そうそう。で、それで、その、お客さんたちは、入れ替わり立ち替わり、
うん、そうだね。
変わっていくと、
うん。
で、僕はそれ、そういうもんだと。
うん。
思ってたんですよ。要はビジネスってそういうもんだろうというふうに思ってたんで、だからあんま気にはなんなかったんですけど、うん、やっぱり、まあ、震災があって、3.11 の震災があって、うん、で、やっぱその辺で考えるようになりますよね、余計に。うんうん、まあ、なんとなく違和感は感じていたというか、なんとなくこのままでいいのかなっていうふうなことは思ってたんですけど、うん、やっぱああいう震災が起きて、うん、ってなると、あれ、俺いつまでファミレスやんのかなっていう話になるわけじゃない。まあ、ファミレスが悪いわけじゃないけど。う
ん、もちろんもちろん。
そうそうそう。そうなりますよね。
いつか自分の店持ちてえな、みたいなね。
うん、いや、要は誰でもできることなんですよ、結局のところ。うんうん、そうそうそう。他にいないだけで、
うん、
その僕以外の人が他にやってなかったりとか、僕以外の人に他に代わりがないだけであって、うん、でも代わりはいるんですよ。
うんうん、
それは技術的な問題の話なんで、うん、そうそう。たまたま競合がね、そんなにいなかったってだけであって。うん、だから、そう、そこでね、なんか違和感というか、うん、まあ、ある種寂しさみたいなものも感じて、
うんうん、
で、そっから、ちょっと変えようっていうところで、うん、そのコミュニティというものを意識するきっかけになったんですけど、
うんうん
うん、で、まあ、その辺のタイミングでね、北川さんのセミナーで、
そうだね。
話をしてたんで、うん、だからそのちょっと前ぐらいから僕も、コミュニティというものをなんとなくおぼろげに、うん、まあ、言葉としてはね、言語化はできてなかったかもしれないですけど、
うん、
まあ、仲間作りっていうことをずっと言ってたんで、うん、仲間作りをしなきゃなってところでずっと2011年からやってたんですよね。
うんうんうん、そうだね。うん、だからすごく面白いよ。その頃ってさ、
うん、
俺とお前は特に何の連絡も取ってないしさ、
そうですね、
当然一緒に仕事もしてないじゃん。
うんうん、まだラジオもね、やってない。
始めてないから。うん、だからなんか、俺が知ってるお前と間空いて、再びラジオをやるようになったお前の、気配が違うから、
うん、はいはい、ああ、そうなんですね。
面白かったんだよね、ちょっと。
なるほど、なるほど、うん。それは知らなかったですね。
なんか雰囲気が変わってんなっていう感じ。その喋ってることとか、はいはい、なんと喋ってる位置がちょっと違ってんのかなって、前とっていう印象だったから、なんか結構いろいろあったんだろうなと思いながらやってたけど、
はいはい。まあ確かにそうですね。その、要は ICC の一番最初の一期二期とかやってた2007年、8年とかの頃って、うん、どうしても、要は対お客さ
ん
という形になるじゃないですか。
うん、
だから来てくれてるクライアントの人と、いや僕対クライアントっていう立場でやっぱ話をするわけですよ。だから、こんな相談されたんだけど、うん、これで良かったのかとか、まあ一番最初は特に北川さんに電話して相談してたと思うんですけど。
そうだね。
そう。で、僕もあんまコンサルって経験がそこまでなかったんで、うんうん、だからこんな質問されたんですけど、うん、一応答えたんですけど、うん、これで良かったのかなみたいなこととか、いや、こんな質問されたんですけど、信じられますかみたいな。
あったね。
なんか多分そういうことばっか喋ってたと思うんですけど。
朝まで電話してたよな。
そうそうそうそう。だからなんか、でもそうじゃないようにはなってきましたよね。うんうん、そういうことじゃないんだなとか。
うん、
なんか、まあ、別にこっちが絶対的に正しくなきゃいけないってわけでもないし、
そうだね。
その答えっていうのは一つじゃないし、
そうだね。
その、ね、一緒に探していけばいいのかなみたいなところにはなりましたよね。
うんうんうんそうだね。だから、目の前の人間っていうものを見て、うん、その人間関係っていうその、表面的なさ、深さ、浅さ、近さ、遠さとかじゃない、人間関係を作ろうっていう感じが見えるようになってたから、
うんうん
うん、あ、大人になったんだなっていう感じだったよ。はいはい、だから人間になったんだなっていう感じだったよ、だから。
まあまあ確かに。だって正直ね、そんなに人間関係いらないじゃないですか、その生活していく上で。
ね、いや、もちろんですよ。
だから、それこそ人と関わらなくたっていいわけですよ。
う
ん、
そうだね。
で、多分、あの頃のインターネットビジネスってそういう人多かったと思うんですよ。
うん、
なるべく人と関わりたくない、
うん。
で、自分の技術とか、自分の知識とかを売る、
うん。
で、それが欲しい人が買ってくれて、
そうだね、
みたいな感じですよね。
うん。うん、だから俺もそうだからね、うん。なんか余計な人間関係作るのもめんどくさくて、うんうんうん、でもインターネットだったら、そういうのは作らなくて、う
んはいはい。
でも自分がやりたい理想の教育っていうものは実現しそうだ。っていう、
うん、
その点がやっぱあったからね。
うん、
視点として、
はいはい。でもなんかそこはもう教育っていうことが前提になってるから、よかったんじゃないですか、
う
ん、
そうかもね、
うんうん、そう。他の人は教育っていうことが前提になってないから、だから自分だけが知ってるとか、自分が初、まあ、なんだろうな、磨いてきた技術とか、うんうんうんっていうのを、ただ伝えればいい。
そうだね。
うん。で、
なりがちかも。
そうそう、文句言われないだろうって話になるじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
だって、これは正しいんだから、みたいな。
うん、うん。
そうそうそう。だから、正義を振りかざすじゃないけど、うんうん、どっちかっていうとそういう風になりがちなんですよね。
そうだね。
うん。
確かに。
そうそう。で、そうなると、こう、あんまり人間は見ないじゃないですか。
確かに。
自分が正しくて。
コンテンツを見ちゃうよね。
そうそうそうそう。うん、そうなんですよね。だからより正しい、より正解なコンテンツ、
うん、
より隙のない、突っ込みどころのないコンテンツってなっちゃうから、うん、だから、まあアドリブには弱いですよね。
うん、まあそうなるね、うん。だから実際ね、セミナーでもさ、
うん、
質問禁止っていうセミナー結構あるからね。
あ、そうなんですね。うん、
俺はびっくりするんだけど。
確かに確かに。うんうん、
俺はほら、どっちかっていうと質問ありきみたいなセミナーっていうから、質問が一個も出ないとちょっと困るんだよね、うん、逆に。
なるほど、なるほど、うん。
マイクロソフト方式なんで。7割の完成度で持ってきてるんで。あとは質問を受けながら100にしていくっていうスタイルなんで。
なるほどね。
うん、そうそう。
そうですね、うん。そう、だから、まあそんな感じでね、こう、僕の中でコミュニティというものがだんだん見えてきて、
うんうん、
で、その、今は、そういう形でやれてるかなとは思うんですけど、うん、要は、その、そもそも前提として、お客さんは入れ替わり立ち替わりするもんなんだと。
うん、
で、ニーズにさえ応えればいいんだと、
うん。
で、あんまり立ち入らない方がいいんだと。
うん、
余計なこっちはね、責任とか背負っちゃダメだし、うん、そのリスクとかを背負うことになるかもしれないから、うん、だからそういうような商売だというふうに、うん、考えていたんで、
うん、
まあ本当に、なんだろう、出ては消えるフランチャイズみたいな、
うん、
どっちかっていうとそういう発想でビジネスをやっていて、
うんうんうん、
なんかあるじゃないですか、駅前によく、
うん、
こう、店名だけ変わって、なんか違うものになってるフランチャイズってよくあると思うんですけど、あ、ね、うん、ああいう感じでやってたんで、だからそれがそうじゃなくて、ちゃんと店を構えて、
うん、
ここにお客さん、地元の人に愛されて、
うん、
遠くからもお客さん来てくれるみたいな、うん、だからそういうお店を作ろうみたいな、
うん、
感じになったんですよ、
うんうんうん
うん、
そうだね、
うん、
まあ実際さ、そういう変化っていうのはさ、
うん、
いろんなところであって、まあ俺はそのお前の変化っていうのはすごい時代にマッチしてるっていうふうに思ったんだけど、
うんうん、
このレポートを読んだ時に、
うんうん、
それって例えば東京のさ、とある有名な町があるんだけど、
うんうん、
まあ、高級住宅街で有名な町があって、
はいはい、
そこの和食屋さんに俺はよく行ってたの、ね、
うんうん、
行ってたっていうのは、今はちょっと移転先を探してて、
はいはいはい、
そこの店は今閉じてるから、
うんうん、
今行ってないんだけど、その街ってすごい名前だけ言うと超ブランドの街なのよ、
うん。
で、飲食店もまあまああるのね。でもそこの大将に聞いたら、
うん、
もう入れ替わりはとんでもなく激しいと。全然定着しませんよって言ってて、
うん、
で、どんな店が定着するんですかって言ったら、そのうちみたいにもう予約だけの店。は定着してます、
うんうんうん。
それ以外のおしゃれな店とか、流行ってる店とかっていうのは、1年以内にはいなくなっちゃう。で、残るのはコンビニと、うちみたいな予約だけの店ですって言ってた。
なるほどね。
だからもうそういう片鱗っていうのが、うん、やっぱりその、名指しで選ばれないと、もう生き残れない時代っていう片鱗は、ネット以外では、実は見えてる。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
数年前から。
じゃあ、人通りの中からたまたま来てくれるお客さんを相手にするんではなくて、
う
ん、
そう。
まあ、何回も何回も指名して、リピートして来てくれるようなってことですね。
そう。だからそういう店か、うん、もうコンビニぐらいまで振り切るか。
うん、うん、なるほど。
どっちかしか残らない時代はもう何年も前からあった。
うん。
だけど、人々がそこに気づかなかっただけなんだよね。
なるほどね。うん、まあ、確かに僕もその、三宮、僕は神戸に住んでるんで、三宮でよくご飯食べるんですけど、
うん、
もう行くとこはほんと限られますね。
そうで
しょ。もうなんか、外したくもないじゃないですか。
いや、そうなんだ。
せっかくの飯をね。
そうなんだよ。
そう、だから最初は行った当時はある程度行きましたよ。それはもう、うん、調べて。
ああ、食べログ上から順に。
そうそう、上から
順に。行くぐらいの勢いでね。
そう、どんどん全部行くぐらいの、行く、ね、勢いで行ったんですけど、結局ね、やっぱ定着する店って、やっぱ3、4店舗。
決まるんだよ、ね。
そう、そうなんですよね。決まっちゃうし。そうなんですよ。
で、そこをローテーションで回すようになるんだよね。
うん、
結局ね。
そうそうそうそう、うん。で、結局ね、そこのおばちゃんとかと仲良くなっちゃうんで。
そうそう。もっと行くようになるんだよ、結局。他に行ったら申し訳ないみたいな気持ちになってくるからね。おばちゃんが、久しぶりに行くと、どうしたのとか言われてさ。
そうそうそうそう。
最近全然来ないじゃないとか、ごめんなさいって気になるもんね。変な店ばっかり行っててごめんなさい。
なんか久しぶりに行ったのにサービスしてくれたりね。
そうそうそう。
うん、なんかいろいろ、そうですよね、本当に。うん、まあまあ、そこまでなんか、アットホームな、別に人情のあるみたいなことをやれっていうわけじゃないんですけど。
もちろんね。それ一つのスタイルだから。
そうそうそう。うん、コミュニティってね、いろんなスタイルが多分あると思うんで。
そうだね。
そうですね。でもまあ、うん、世の中見渡してもいろいろそうですよね。その、例えば、今だったら、まあ、これ聞いてる人には話題として古いかもしれないけど、嵐とかが、
うん、
一旦活動休止するっていう話が出たりとか、うん、で、ジャニーズのこと調べてみると、やっぱジャニーズのそのファンクラブって、とんでもなくて、うん、嵐のファンクラブ200万人いるらしいんで。
うわ、すごいね。
年間に5000円で200万人いるんです
よ。すごいね。
そうそうそうそう。
へ
ぇー。いや、これは、すごいな。
とんでもないモデルだ。
とんでもないですよ。だってもう、年会費だけでだから100億円がもう、キープされてる状態。
すごいわ。
そうなんですよね。で、そこでまあまあ、当然チケットも、そこ200万人いるわけですから、もう取れるはずないです
よ。本当にね。すごいじゃん。
そうなんですよね。
毎日、朝夕の公演やっても取れないんじゃない全員は。
そうですね。だからドームクラスのところでね。
朝夕で。
朝夕で。
やり続けて。
2公演。
毎日10万人動員とかで。
いや、ほんとすごいなと思うんですよね。で、それがほら、グループごとにいろいろあるわけです。
ね、
まあ、嵐が飛び抜けてたんで、その下にあると50万人とか減る、だいぶ減るんですけど、でもそれでもすごいじゃないですか。
そうだね。
うん。そう、だから、で、そういうのがあって、で、かたやこう、テレビではすごい、見るんだけど、ライブにそこまで動員されてないとか、なんか、っていうのもあるじゃないですか。テレビで見ないけど、すごいライブに人が来てるっていうのもあるし、ファンクラブすごい人がいっぱいいるっていうのもあるし、だからそれはなんか本当に、象徴的だなと思いますね。アイドルとかもね、そうですよね。それこそ AKB 商法とか、AKB とか出てきた時言われてましたけど、でもあれはあれでね、その一つの形としてありなわけじゃないですか。
うん、そうだね、うん。時代的だよ。
そうそうそうそう。うん、そのやり方がね、どこまでやるのかっていうのは、もちろん運営側のモラルの問題だったりすると思うんで、でもファンのその気持ちとしてはね、別に買うよっていう人は買うだろうし、
そうだね。
握手会行きたいしみたいな、選挙も投票したいしみたいなね。そうだから全然。いいというか、それが、で昔はやっぱなかったですもんね、そういうのは。
なかったね。
で、テレビで売れてなんぼ、みたいな。
そうだね。
世界だったのが、今は別にそうじゃなくなってきてて。だから結構本当いろんなところでコミュニティというものは見えてきてるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、これを、だ問題はこのサロンに入ってきた人が、まあどう応用していくのかとか、どう活かしていくのかっていうところがやっぱ問題だと思うんで、まあそこはね、大百科2で、いろいろ話してると思うんで。まあ、それをね、まずは見てもらうってことですかね。
理解してほしいよね。
まあ、そんな感じですかね。
うん。
他になんかこの僕のレポートを読んで、木澤さんが思ったこととか、なんかありますか？
結局、その、まあ、古いパラダイムからさ、新しいパラダイムへの変化で、すごく重要な変化っていうのが、何なんですかって言われると、俺がそのレポートを読んで、すごいハイライトとして感じたのは、まず一つはその精神的な面だよね。
うんうんうん。
その、あ、わさ大輔も人間の心があったんだなって。
まあまあ、それはよく言われますけど、まあ、木坂さんからよ主によく言われる、
ね。主にね。
うん。そうですね。最近はね、ほんとあんま言われたことないですね。
あ、ほんと。でもそれがだから変化だと思う。
あ、ほんとそうだと思いますね。
あ、人間だったんだっていう、その精神的な何かとかを求めてたんだっていうこと。
はい、
そしてそれに従うと、やっぱり古いパラダイムだと得られないから、新しいパラダイムに行きましたっていう。もちろんさ、そのビジネスの効率が非常に良くなったっていうこともレポートには書いてあって、それは一つの、なんていうの、すごく魅力的な側面だと思うのよ、それ、その、聞いてる人たちにとってもね。でもそれっていうのは、例えばゴリゴリに合理性を追求しても、合理的にはなるかもしれない。だけどやっぱりね、精神的な充足感っていうのは、得られないんだよね、そっち側では。
そうですね。
どうしても。
確かに確かに。
だからそれが、はっきりこう、得られるようになってきてるっていうところが、すごくその、時代的だし、象徴的だなと思った。その、最近の若い人がさ、その、給料とかじゃなくて、やりがいとかさ、楽しさみたいなもので、を仕事に求めてて、会社側が困惑してるみたいな、いうふうな話よく聞くけど、だからそういう時代なんだよね。その、形式的なというか、その、合理的な、ベネフィットが欲しいんじゃなくて、もう主観的なこの、やりがいみたいなものが欲しいんだよね。
そうですね。で、それはまあ、お客さんも感じると思うんですよ、結局は。その、やってる側が、
そう。
本当にコミットしてやってるのか、
ただビジネスとしてやってんのかっていうのは、見てたらわかるじゃん。
そうですね。
それは。
そうですね。 そうだから結局、まあコミュニティを作って、うん、で、そして、どんどんリピートしてもらうっていうことを考えると、まあ、客単価自体はどんどん上がっていくわけじゃないですか。
そうだね。
だからこれを、その、ビジネス的に捉えちゃうと、うん、結局、いわゆる今、よくある塾ビジネスじゃないけど、うん、こう、高額の単価を取って、うん、塾講師は遊んで、で、その遊んでる姿を見せて、また人を集めてみたいな。で、そしてまた高額な契約をさせるみたいな。うんうん、だそれとは根本的に違うわけじゃないです
か。そうだね。
そう、それはもうだって持続不可能だし、うん、ね、なんか、そもそも破綻してるというか。
そうだね。
だそういうことじゃないんだよって話ですよね。
う
ん、
そうだね。う
ん、だまあ、バランスは必要だと思いますけどね、木坂さんみたいな、その本当に、新しい人が入らないような環境、
うん、
もう、なんだ、沼とかしてる状態。
みんなが沼の中に入っちゃってる状態。で、その沼の入り口ももう分かんなくなってる。
そうそう、なかなかそれでね、ずっとやれる人っていうのは、うん、まあそうはいないと思うんで、
そうです。
ある程度ね、湖ぐらいのこう、
そうそう。
ちゃんと水の流れがあって、そう。
透明度もあって。
そうですね。
いろんな種類の魚が泳いでいて。
そうそうそうそうそう。
生態系豊かな方がいいですよ。
うん、だそういうね、なんかバランスっていうのは多分取らなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
で、そこに関しては、
うん、
いわゆる今までの DRM っていうものがちゃんと活かしてこれると思うんで、うん、まあ DRM に関してもね、これ聞いてる人は知らない人もいるかもしれないんで、うん、また別途、改めて DRM というものを解説するビデオみたいなやつを作りたいと思うんですけど、うん、そこでね、ちゃんとインターネット使えば、水の流れっていうのはちゃんと作れるんで、
うん、
であとはそこがこう湖みたいに溜まるのかどうかですよね。
うん、そうだね。
川の流れだったらね、なんか、一生流れちゃうんで。
確かに。
まあ、そんなとこですかね。
うん。
はい、わかりました。じゃあ、ぜひもう一回、レポート読み直してみて、うん、まあ、これは僕の体験ですけど、
うん、
なんか感じることはあるんじゃないかなっていうふうに思うので、
うん、
ぜひ読んでみてください。
うん。
じゃあ、今回の音声はこれで終わりにしましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。